どうもおはようございます。今週も始まりましたバブル水曜日、今日7月10日は指笛の日らしいです。指笛
それ口笛です。
10時です。チキチキのにわまりです。
じゃあ私、もうかれこれ6年ぐらい
練習してはりますもんね。
5年か。指笛歴は
石原さん長いですね。長いです
ね。20
年ぐらいから20、21、22、23、5年ぐらい。
沖縄の人に
行きますよ。
はい。もうめっちゃ髪飛んだわ。
チキチキジョニー石原由美子です。あ、悔しい。
フルートはジョージア州4位なんですけれども指笛はできません。 KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
指笛大会あのジョージアに石原さんもうええってこれハマり出したらあれやから。でもお前今日指笛の
難しい
日なんですって、ね、
すっごい練習してそれこそ今年あの沖縄で試合があるから、
はい、
これはと思って練習して。
ああ沖縄観戦
でもね20回に1回ぐらいなるんですよ。
あ運がいい時は
なるんですよ。ですよ
今4回目くらいやった？
行って、吹いたら、スカスカってなって、ほんともうやっぱりね、本場の沖縄の方の指笛、音量が違うんですよ。すっごい恥ずかしくなって。
失敗はないもんな、あの人ら見てたら。
失敗ない。
絶対なり
はるもんな。ちっちゃい時からやってるんですかね。
もう、
すごいね。めちゃくちゃかっこよかった。
コツは勉強してんねやろ、石原さん。
コツは勉強しました。
どうすんのこれ。
5年やってるから、これ。
めっちゃトランペットよりむずいんちゃう、マジ。ほんまに、そんなに。
怒られたぐらい。あの時なってたやん。だからうるさいって言われて。
そうですね、はい。
あの時
一緒に3人で泊まった時ね。
うん、そうやね、うん。お風呂で練習して。
京丹後の。
そう、京丹後の。うわ、静かな、ええところ
の。はい。
蛇出るね。まあ、ほんまやな。5年の、5年の足跡ではないけど。
でも私、口笛できひんから、あんまり。
あ、そうなんですか。
口笛とまた原理がちゃうの私わかんなくて。
口笛よりはなるのよ。
本当だ。
重いよ。重いよ。あ、来たね、もう。
マジブ。口笛これ。
マジブ。
口笛ができひんから、指笛の方がまだなるんです
けど。でも憧れますね、指笛。
そうね。そうで、7月10日になんか制定しはってんて、その沖縄指笛王国
の方が。の方が。
それがな、なんか、人差し指と小指が曲げた様が、まず
7?7 月の7。
ああ、はい。
どういうことやろうと思って。オッケーって作っても、7にはならへん。
でも多分。
人差し指はまず7か。この曲げた感じが。このスリ、スリのマーク。スリの形になんかすられたわ、みたいな時に。やる時の。
いろんなでも形ありますよね、多分。
そう、両手でやる人も。ね、
で、10本の指でやるから、もう7月10日を指笛の日に制定したらしいわ。
あ、なるほど。
なんかどこ使ってもいいよな、きっと何指を使っても。
なんかね、もう、一本でもできる人いるんですって。
すご。
すご。
あれでも日本で人差し指になんか日本を口に入れてやる人もかっこいいなと思って。
ありますね。
うん、あ。
V のか、ピースでやる人も
い
る
し。4本加えてんのか。
あれも。2本もありますし。うん、
かっこいいな。
小指だけの人もいるしな。
できるようになりたいな。
アメリカのペパローラ小学校の。
はいはい。
あ、そうか、小学校の頃か。
はいはい、はい。はい、
先生が、うん、子供たち呼ぶときに指笛でした。
あ、
すご
い。遊ぶ時間終わりよ。ピーピーピーって言ってました。
マジで指笛で。
じゃあ、私ほら、私、髪切ってもらってる美容師さん。
はい、
沖縄の方や。比嘉さんっていうおじさんやねんけど、うん、もう沖縄もそうやねんて。もう、
先生が。
普通に道とかで、呼ぶとか、おーいとかじゃなくて、もう、いつも指笛で呼ばれてたわって。僕できひんねん。
できひんねん。あ、やっぱ全ての人ができるわけじゃない
んだ。呼ばれるときは、指笛で呼ばれてたわーって。すごいな
ー。ほんまに。
あ、でもタクシーとかもそうですよね、アメリカ。タクシー呼ぶときも。
いやいや、そんな聞こえんやろ。無理やろ。
いやいや、音量すごいんやから。
いや、
マジで。
まず、ピュー。タクシーですもん。本当に。指笛から始まりますよ。
窓開けてないやん。開けてる前提。
まず、ゲームでやったわ。なんか、 タクシーを、タクシーを呼ばれたら、あの、ギャーってタクシー運転するゲームがあったんやけど、昔なんか、
ありそう。ありそう。やったことはないけど、ありそう。
オースプリングの曲がずっとかかってんねん。
めっちゃかっこよ。
ほんで、ずっとなんかタクシーを自分で運転してんねん、こっちは。
それゲームウォッチなん？あの、ファミコン？
いやー、何やったかな、あれ。
テレビで見てた？
セガサターンやったかな。
あ、じゃあ結構進化してる方や。
自分でつけて行くねんけど、それ多分アメリカのゲームやと思うねんけど、
セガサターン
それめっちゃハマってて、それに。はい。それの時に、タクシーってよ、アメリカは、タクシーって言うんやって思ってたわ。
手を上げるだけじゃダメなんですよ、アピールが。
止まってくれへんの？
あんま日本でタクシーって言ってる人おらへんや。
そうね、そうね。かっこ悪いやん、なんか。
でもそれゲームやからタクシーって言ってんのかなと思ったら、ガチで言うてんねん。
ガチで言うてんね
ん。だと思いますね。
酔っ払った時ぐらいしか、なんか聞いたことないわ、あんまタクシー。
ああ、すごいな。
ヘイ、タクシーか。
今、謎解けたわ、そのゲームの。
止まらなかったの、そのゲームでは。
そう、キーって止まって。なんか遅れたら、もうなんかブブーってな
る。いや、もうめっちゃ初期の。カクカクしてそう。
で、オフスプリングの曲でめっちゃ焦らされんねん。めっちゃ焦らされんねん。
あれな、なんか焦るよな、あの曲な。わかるわ。
このゲーム、なんか名前も忘れたけど、いや、やって
た。ヘイ、タクシーじゃん。
いや、なんやったタクシーやったと
思う。あれ、映画のタクシーが、だから流行った時に出たんそれ。それは
ああ、そうなんかな、そうなんかも。
時期的に。
プレステかな、なんやろう。
いや、そんな、どっちか。しょぼいゲーム、しょぼいって言うとあれやけど、カクカクした。
しょうないわ。カクカクしてたら結構すごい。
あ、リアル？
うん、どんどん、どんどんお客さん増えていくね。ちゃんと止まってた。
何が成功なゲームなの？
全員をきちんと乗せて、あ目的地まで届けたら。あの、いっぱい、あの、教習所の、あの、あれみたいに、あの、あるやん、教習所の。うん、ボールが飛び出てきたりとか、そんな避けながらやるよ、
多分。教習所はそんな飛んでこいけど。
ガンガンぶつかってまうね。
マリオカートのちょっと誰とも戦う、レースしやん版みたいな。
ああ、そうかも。そうそうそうそう。そうね、レースやったと思う。これもう覚えてはる方ごめんなさい。もうあの記憶がね、もうだんだん、曖昧ですから。申し訳ございません。
思い出していこう。
ということで、岩見さんがね、はい、
どうも湘南帰りの岩見です。家族でね、週末ね、ちょっと行かせていただいて。
いいですね。はい、2泊湘南まで行かれて
る。家族旅行
で、ね、夏に湘南に行くって、
はい、本当に。ここは休みますよ。岩見 NG!
いや、そんな。
確保してたんですね。
そんなにやけど、そう、1年に1回ちょっと家族で旅行行かせてもらって。
そうそうそう。すごいよね。
何年か前に私ハマったインフィニティープールというものにハマりまして、沖縄で知ったんかな、それ。はい、あの、海に続いてるように見えるような。
沖縄
を
教
えてくれる、ね。もう最近なんか、ユニティプールを中心にちょっと宿を探しを。私、家族の場合もジャランでちょっと調べさせていただいて、私が全部工程組み込んで、運転も全部私でやるんですけど。
あ、すごいな。
その感じでちょっと自由に。おまあ、おのおののやりたいことみたいなのは聞いて、はい、楽しんできました。あ、これエディーちゃんにあの、湘南お土産、ちょっとまだ渡せてないね。後でやね。ね
湘南めっちゃ行きって、湘南の何、何おまんじゅう。
じゃあ、こう、ホテルが、オイストプリンスホテルってところに泊まってんか。オイストロングビーチやで。
うわ
ー憧れの。
オイストロングビーチって、あの、長い、
ビーチ
もう、そのままロング
ビーチ。道がずーっと。
あ、そうそうそうそう。最小バイパスって走っててな、車やったら。今ちょっと無料、なんか、無料区間もできたりしてんねんけど、もう海を、湘南の海見ながら走れる道路や。
あそこで、あの、でっかでっかプリンスホテルがあるとこに泊まったん。
そう。あそこ
あの、でっかでっかホテルやんな。
うん。あの、ちょっとあっち方面に車で行かれた方はわかると思うねんけど。
めっちゃ大きい看板出てんねん。
だってゴルフできる、テニスできる、うん、ね、だからプールめちゃくちゃでっかい、地元のテレビ局が各局プール開きやつって取材に来るぐらい。
岩見さんが。
そうやね、ちょうど帰る日に。
へ
ぇ、あの、取材陣申し込み受付みたいなところもあって、プール開くでーっつってちゃんとニュースになってたわ、地元
で。いや、そんな言えへんやろ、そんなの。プール開くで
ーでもほんまにそんな感じで、あの、湘南の子たちがなんかバーって詰めかけて、バーって初夏を楽しみました、みたいな。プール開きです。それをホテルの上から見てて。今の子洗うように、待っとると思って。もう帰らなあかんねんけど。
そうか、インフィニティープールやから、その宿泊の人しか入られへんプールみたいな感じや。
そうやね。お子様もちょっと無理やね。そこは。ちょっとサーマルスパって知ってる？自分ら。
なんなんそれ。何それ？マジで聞いたことない。
なんかサーマルスパって言うらしいわ。
どういう意味なの？
どういう意味なの？
スパ島っていうのが別にあって。
あ、そのホテルに。
そのホテルに。
はい。
もうそういうスパだけを楽しめる、もう塔やな、ビルディングやな。
それでスーパー銭湯やんか、それ。
スーパー銭湯のサーマルバンや。
なんなんそれ、もう全然わからんわ。
でもサーマルスパって入れたらもう一番にその、オイストプリンスホテルが
出てくる。ええー、見たい。そうやね。 なんか岩盤浴とか、パノラマサウナとか、海見ながらね、全部。
ちゃうね、なんかもう湘南帰りで、なんかめちゃくちゃこう張り切って、はい、なんかもうまだ気分抜けてなんかもう先週やんか。
はい。
今日もう笑っけたわ。いや。帽子もなんかいつもと違う、キャップを斜めに被って。
今日キャップじゃないなと思って、そうそうそう、何
なんか、なんかちょっと、
形がね、ちょっと変わっているんですけど。
ハットかな、
ハットこれ外で被るやつちゃうやろ、これ。
いや、でも、街使いもできるって書いてたサウナハットやね。
でけへんって。
おい、そう、プリンスホテルで売ってて。そのサーマル島に。サーマル島に行った人だけ買えるんですよ。
サーマル島。
サーマル島。すごいね、このコイン、ロッカーのキーとかも入れれる、ちゃんとポケットついて。
だからそれもう思いっきりサウナ用やんか。
お、絶対、そう言われたからやで。
いや、でも形がね。
今日これなんとなく、普通に警備員さんと喋ってたろ、いやいや。
食べてたな。
やろ、ケミさんも自分の話したこと夢中やったやろ。別に嫌じゃん、ハットに。
大好きやね、私、あの、話すんの。
今日は。
私の方がまたガーッと喋ってまうから、いつもココ君の遅ない。
いや、そうですね。今日はな、東海道新幹線の話
やった。話してな。
僕は東北まで行くことがあってね、だいぶ長いだろ
う。言うて、うちらも言うて、もう、新幹線乗っても東京までですわ、つって。
まあ、正代帰りのヨミさんには東北はちょっと刺さらんかってんけど。
何やねん。
ちょっと朝なんですね。
T シャツよ。
そうなんですよ。
いや、これね、ちょっとほんまにこの、やっぱテンション上がんね
え。
胸に湘南って書いてあるやん、漢字で。で、後ろに大きい、ま、
そうそうそう、
丸大磯って書いてあるやん。大磯丸
大磯って。
海水浴丸大磯
海水浴発祥の地。
海水浴発祥の地な。
そうやで、海水浴
嘘だ。みんな海で泳いでた。
いや、違う。海水浴場がだから。
それは沖縄が黙ってへんよ、よさん。
すごいやって。でも伊藤博文さんの家とかあったらしいよ、その大磯地区は。
ああ、昔の千円札の人
新札見た？
見てない。
ところで。
全然見ひん。
ところで。
ないやろ。嘘やろ。全然見えへんって。
普通な、こういうラジオとか。やほら、局、テレビ局、ラジオ局って。
TBS は、
なんか、梶原さんは、もう手にしたみたいですよ。番組でしかも。
あ、へぇー。ご用気には、ほんなら。
ご用気じゃない。サラピンの方かな。サラピンの方で。
サラピンってやっぱサラピンやから。
そう
や
ね。
新しいもの触れなか
った。
そらそうやわ。
ピン札でな。
マーブルはないですね。
マーブルやから。
でもあのホログラム。
新札も、まあ、旧札も、ごちゃ混ぜ、それがマーブルや。
うまいな。ただ新札混じってない
で。お前、何も
混じってない。
一回もうええわ、思って。
ホログラム生で見たな、
ね、
あれテレビでばっかり見てる。
ええー、もう
だいぶ経ってんのに、ね。
そんなんでいつか見んねん
って。どこ動いても渋沢栄一さんがこっち見るっていうのは。
怖いやんな。ホログラム。どうなってんの、ホログラムって怖い。
それがね、鎌倉に、あの、銭洗弁天さんっていう有名なとこがあるのか。ほんで、まあ、やっぱりちょっとよくあるわけやん。やっぱ金欲だけは3人一致すんやから、家族。やっぱり。
そこは、
うん、やっぱり。
マリちゃん全部あるとき全部
あかんねん。
財布ボタンの時
あかんねん。あかんねん。財布洗ってもいいかもしれないけど、お金は洗いすぎると、それ一応使わんと入れとくみたいなのがあんねん。銭洗いってやっぱり。
この一枚にしとこうか。
そうそうそう。それもお札はザバザバあるんじゃなくて、端っこだけ。
端っこだけなんですね。
う
ん、
もう一切びちょびちょになってから、乾きにくいから、効果はその
ザルに。どうやって洗うの？
あの、ザルを貸してくれんねやんか。ほんで言うたら湧き水で、ほんまにこう、ちょっと洗うみたいな感じ。で、札はだからちょっと塗る。あ、端だけ濡らして。で、気がついたら世の中今新札で回ってんのに、今、古い札洗うんもう最後やろなと思って、
逆に。逆に良かったやん。
そう、もうどうせ使えへんように置いてたりする一万円札があったから、うん、そう、それで。
でもああいうとこって、すんごいお金持ちって経営いけへんねやろ。あらへんねやろな。
そんなことないね。そう、お前、それ貧乏人の考え方。
それこそ今日誕生日の。
だよね。今日誰だ？
え、今日ニコラテスラ。
あ、ニコラテスラ。
じゃあ、間違えた。ニコラテスラは昔の人やった。
そうやろ、すごい発明家やろ。エジソンよりすごかったんちゃうかみたいな人。
その、あの、そっから会社名取ってるお金持ちの人おるやんか。そう、いい。
イロンマスク。
ササヤさんに力借りるなよ。頑張って思
いながら名前、それに
して。イーロンマスクさんは今日誕生日ちゃうやろ。
うん、ちゃうけど。
いや、イーロンマスクとかは銭洗いかんやろ。そらいかんやろ。
海外の方です。
行ってたんだよっていうエピソードだったらみんな行くけどな、絶対な、それは。
それがきっかけでお金持ちになりました。
いや、思うやとしたらすごいや
ん。だ思うやろ、それほんまに関西人のベタな考え方。岡山人の。 ベタな考え方。あの、関東の人のお金持ちはなんかやっぱ銭は洗いにくね。そういうの格好悪いじゃん。エマがすごいね。
あ、エマ？
あったん。その銭洗いの。いや、わからんね。
有名な方とか。
有名な方はわざわざ名前書けへんやろ。わなんて。でももう年商10億円に届きますようにとか、なんか書いてる金額がちょっとちゃう。
いや、そうやけど、それ分かる。誰も書け
ない。いやいや、違う。もうこれは、あ、年商何億かはある人へって分けあるねん。
いやいやいや、こんなんもう書くわ、私。
あの、私も書きに行く、
うん、次のエマ書くわ、それ。
年商。まだあれ、年商ってなんなの？それも分かってないやん。だから、そのさ、もうお商売やってらっしゃらないやん。
まあでも一応、あ、うちらはあり
ちゃう。いや、まあうちらはな、芸人、でも年商ってあんま言わんやろ。年収何億超えとかを目標にしたり、年収って言うやろ、うん、年収ってもう絶対その、言うたら会社やってる人そうやんか。
そうか。
そうやろ、
そう、お金持ちも行くんか。ほな、行っとこうか。
あ、でもな、結構険しい山にあんねん。
へぇ、
意外に。駐車場からもちょっと登ら、あの、車置いてから登らなあかんみたいな、すっごい坂道とか。やっぱ険しいのを超えて、銭洗う。
はぁ。
効果ありそう、ね。
効果あった？
あの、ほんまに、あの、車走ら、ちょっとサーマルで、
また
サーマル時間を過ごしたから、二日目に行ってやるが、ね、連泊やったから、うん。で、やっぱサーマルもちょっと、連泊の、なんかやっぱ、なんていうの、旨味みたいな味わわなあかんや。
み
んな
が、そうだから、ホテルに、同じホテルに、
これみんなおすすめなんですけど、絶対同じホテルに2泊した方がいいと思う。
あ、でも、なんか時間的にもね、うん、1泊だけだと、チェックインがまず遅いし、チェックアウト早いから、ちょっと損してる感じはありますよね。
え、沖縄どうやった？連泊にした？
もうはい。
連泊じゃないとゆっくりできひんよ。ほんで、何が楽しみかっていうと、その2日目、うん、みんながわらわらチェックアウトしていく中、ゆったりそれを上からインフィニティプールから眺めるっていうのがすごく楽しくて。身軽でそのロビーをふっと素通りして、あの、サーマル島のエレベーターのボタンを押すっていうのが、本当に楽しくて。
あ、そっか。
そうやね。俺その時間は、チェックアウトしたら、やっぱ人は少ないやん。
あ、そっか、そっか。
やっぱ、あの、使う人がいろんな施設を。はいはい、
そっか、そっか、そっか、そっか。
そうやね。でも、それ楽しみすぎて、3時ぐらいに出たんかな、ホテルを。
だいぶプール楽しんだんですね。
そうやね。いろいろ、ほんで、家族、あの、岩盤浴、おかんとかそこ行ってて。で、銭洗いに行こうっていうのは絶対言ってて。
はい。
組み込んで。ほんで、まあ、
銭洗いに行こう。
ほんで、まあ、美味しいもん食べて帰ってこようや、って言って、晩ご飯つけてなかったから。んで、行った。もうちょっとやっぱ、なんていうの、あっち方面って混むのよね。関東って。湘南、言うたら湘南から鎌倉に行くっていうところ
が。めっちゃ混みそう。
そうそう、海沿い。ほんでもう鎌倉の地域に近づけば近づくほど混んでいって、はいはい、やっぱ観光地すごいから、平日なんだけど。で、妹が、あ、ごめんって。5時までやと思ってたけど、銭洗いが、うんうん、神社が。4時半って書いてるわ。
何その中途半端な。
3時50分くらいやったんかな、ね、妹が
それ。
で、大概ああいうとこって、ラストオーダーじゃないけど。
なんだラストオーダー。
ラストオーダーじゃないけど、4時までには入ってくださいみたいな。4時半に閉まるから、閉門やから、はいはい。あるやん、きっとさ、うん、そういうの。ほんで、やったら、あ、ほんまや。なるべく4時までにお越しください。
うわ、
まあ、なるべくやな。よし。っていうのは言って、でも着いたんが3時55分。
うわー、ギリギリ。
ほんで、駐車場に止めたんがね。
うわ、山ある言うてて。
山。ほんで、これ、一応母、な、言ったらもう70代
や。そうやね。
うちらは、
ほんでまあ言うても若いけどね、見た目は。
もう、そんなそこ気遣わ
で。いや、マジで。いや、だからそんなこう、そんなこう、あれ、もう元気や
から。まあ毎朝歩いてあるけど、うん、でもこの坂はもうお母さんは、もうお母さんの分も洗ってくるから、来れたらでいいから、って。40、50になった姉と、40代の父親が分、銭洗いたいから、うわー、駆け上がって。でもお母さんも偉い。ゆっくり、ゆっくりやけど。
ゆっくりちゃうんちゃう？もう見てたらものすごい早い
じゃん。銭がな、銭の力ってすごいなと思って。
銭で洗わんとあかんからな。
やっぱお母上がってくるから、さあ待っといてあげなっていうのがあるから、もうそこ走るのやめて。
ほんで、まあ、走るのやめた。
うん。
追い越していった？
いやいや、追い越してい
った。さ
っ
き
来
なー
頭おかしいやん。うちのお母さんどんだけ銭のちゃん。でもなんか優しくて、あ、じゃ全然大丈夫ですよって言ってくれて、神社の人が。そう。ほんで無事洗え。
優しい。あ、いい神社
やな。いい神社。
結局いくら洗ったんですか、じゃあ。
私は2万。
結構、めっちゃ洗ってるやん。
あの、常に使わんと置いてる1万円札が。あの、財布にあるから。
私そんなんすぐ使ってまう
ね。
あ
の、すぐ使っ
ちゃう。ほら、よっちゃんが 5X とか 9Z とかなんか教えてくれた
よ。そう、よっちゃん、あの、よい子のね、浜口さんの弟さんの占い師のよっちゃんがね、5X、5、
XYZ。
XYZ が、なんか、 入ってると、うん、そのお札は、すごく寂しがりやから、お金呼びますよ、つって、5X、5Y、5Z。うん、
で、QX、うん、QY、QZ もいいって、なんか。
っていう説もあんねんけど、よっちゃんが言うには5がいいらしい。
そうだね。でもだから、どっちも信じれるから、うん、もう、両方置いてんねん。だから QZ と5X。
じゃあ常に2万は入ってるんですか？
ちょっと、やばいやもうそんな時代ちゃうやな、キャッシュレスや。
震えるわ。震えるわ。
昔思ったら100万円カバンに入れてる社長だ。
見てあった。
な
あ。あの、で、電気屋さんの。
あんな、ひったくられんで、って言ってたよ。宮地社長。
宮地社長。いてはったわ、あの、アタッシュケースみたいなの持ってな。
あんな狙われてしゃあないよな、言うて。2万ぐらいじゃ誰も狙わんわ、ね。
怖いわ。怖いよ、岩見さん。気付けや。
あんま言っちゃいけないよ、それ。あんま言っちゃいけない。
ポシェットで。ポシェットもとか、うちお母さん怒られる。ポシェットで。未だに私だから斜め掛けでしょ。
あ、そうやな。
田舎から出てくるときに、一個だけ言うとく。
結局、北海道ではその、そ
っから、斜め掛け。
そっから財布落としたけど。
そう。財布落としてしもたけど。
あれやったけど。
いや、まあ、あの、財布落として見に行ったらあったからよかったんだよね。
よかったですね。
あ、ほんで、五円玉を洗って。
はいはい。
そう、それを。ご縁がありますように。
いいですね。
そう、楽しかったっすよ、そう。
さあ、もう楽しかったんやろなと思うわ。楽しなかったらそんな T シャツ買えへんもん。
で、湘南土産では、まんじゅうな。
でも美味しかった
わ。美味しかったです。
やっぱ栗入ってるやろ、ちょっとちゃうやろ。
栗入ってた
ちっちゃい栗。すいません。
ボルジム野郎がさ。
こしあんと、
美味しかったです。
軽
めの、軽めの黒糖の、あの、外は、軽い、あの、口当たりの、黒糖味の、こう、皮。
もうでも、このプリンスホテルさんの、なんか、スタッフおすすめ、うん、一押しのお土産、みたいな。
湘南でやっぱこう、なんていうかな、おしゃれなものを食べすぎて、あ、洋菓子とか食べすぎて、うん、結果行き着くとこ、みたいなおまんじゅうです。
落ち着くな。
結果行き着くとこ。
湘南土産あげなっつって、まんじゅうやからさ。
これも、でも、そういろんななんかもう、ケーキとか、食べて行き着いた先に、結果この味落ち着くなっていう味のおまんじゅう、美味しかったです。
俺、うんうん、結局一緒やば。湘南や言うてもな、なんか、あれや、シラスが追いかけてくるわ。
あ、やっぱシラス。
淡路島やった玉ねぎに追いかけられるように、どこ行ってもシラス、シラス、シラス。
生のシラスも。
生のシラス、シラス丼やな、ね。釜揚げかな、だから。
あ、うん、でもやっぱ朝ごはんはすごかったらしいよ。
あ、そのホテルですか？
湘南のホテルはな、
はい、
朝食ビュッフェな、
はい、
手かざしたらパンケーキ作ってくれんねん。
手をかざす、
意味わからんねん、私。
ちょっとセンサーみたいなのあんねやんか。
はい。
ほんでな、普通やったらパン焼く機械が置いてるだけや。まあパンの種類も多いねんけど、
はいはい、なんか、いうやつやろ。
あ、そうそうそう。
あ、10ぐらいまで回して1回戻すってやつ。
あ、違う違う、それほんまにお父さんのやつやんか。
なんか、
ちゃんと。A ホテルは、そうそう、A ホテルはパン入れといたら勝手に
ジーンって
、そう。焼きすぎがないねん。
ああ、10秒
それも知ってんやろ。
あるあるあるある。
たまにあるやん。A ホテル。
トントンって落ちてくるやつな。
そうそうそうそう。あれはいちいち見とかんでも、勝手に焼き上げてくる。
あの、ジーンのやつは見とかんの。上がま、クルクエなんで、ロールパンの。
それの回転寿司みたいな想像して、小さい流れるそうめんの機械みたいなあるやん。まあもうちょっとでかいねんけど、うん、それに手かざすと、なんか多分、ホットケーキの種みたいなのが入ってて、ブニュって落としてくれんねん、ミニパンケーキを。ほんで、焼ける様がずっと見れんねん。ブーンって。ほんで、落ちてきたら、もうほかほかの焼きたてのパンケーキめちゃくちゃ美味しい。
分厚い。
分厚い
してもらったら、
分厚い。分厚いミニパンケーキ。
の、あの、分厚いおしゃれ系の、パンケーキ、ホットケーキじゃなくてパンケーキだ。
初めてだ。
そう。でも手かざすっていうのがあんまりない文化やから、うん、そのセンサーで、初め10枚ぐらい焼き上がっててさ、でも自分で食べたんだよ。パンケーキ始めましたみたいな。
ほんで、先生が分からへんから。
子供とかが寄ってくんねやか、わあ、これ何やろ。
また寄ってきた、
寄って きた。いるって。いるって。パンケーキいらんかえみたいな。結構焼いてあげてた。
そこの係の人みたいな。
熱いで、
熱いで。なんでのユアさんとか子供寄ってくる
の。いや、じゃあ、そのパンケーキがすごいね。ただ美味しいね、そのパンケーキ
は。
何もつけても
しい。すごい。
で、写真見せてもらった、あの、多分これシェフが作ってんやろなっていう、あの、オムレツ。
あ
おしゃれなオムレツ。
はい。
プラス。
でも私が、
あの、言うた
ら、神奈川で、そう、小田原名物ってすっごい好きなものが一個あって、
はい。
アジのフル、あの、
素揚げ。
素揚げ。こう、すごいもう骨まで食べれるぐらい、パリパリに揚げてるやつが、小田原名物やったと思うねんけど、
はい、
そう。それも置いたん。
へぇー。
素揚げてくれんねん、それもシェフが。
すごいですね。
美味しい。いや、羨ましいわ。
全然ちゃうかったわ、また。 また、あの、サービスエリアで売ってくれてるの美味しいんだけど。
海老名でね。海老名サービスエリアであんねん、あれ。美味しいね。
なるな、やっぱプリンスホテル。
いや、それもう気分やったら、それ。
そう。が、補正がかかってるのかもしれないけど、ふっかふかやった、味が。
ふっかふかやわかんない。パリパリ。
じゃパリパリの中、ふわふわ。身がある。
パンケーキじゃないんですか。
そうやね、パンケーキもっとふわふわ。
マジで、もう。あ、じゃあ2回朝ごはん食べられたんですね。
そうなんですよ。そう。ちょっと、ちょっとずつ書いてくれんねやんか、やっぱ。
日によって、ね。
そうそう、日によって。
いやー、
美味しいよ、ビラフィア。そうやね。楽しかったです。ありがとうございます。
もろじぶとき、も頑張りますわ。
頑張ろうぜ。いやー、今日は7月10日、納豆の日やな。そういえばみんな二人ともさ、納豆どうやって食べるのが一番好き？いや、普通についてるタレをかけて食べるのが好きかな。最近いろんなほら、既製品のさ、タレ出てるから、あの、卵のタレも美味しいし。
あるな。
で、あれが一番好きかな。梅しそ味のタレ。あれが一番ご飯に合うかな。でも何にしても必ずいるのがからしやね。からしは絶対こう混ぜる。
なんと、うん、なんと、はい、岩見さんはからしですか。いや、なんと
7月10日からなんと言いたいだけやん。石原ちゃんはどうやって食べるのが好きなん。
なんと私は、
うん、平常教以外使えへんの、それ
刻んだネギとツナをこう混ぜて食べるのが好きかな、子供の頃あの納豆もともと食べられへんくて、うん、だこれをこうお母さんが作ってくれて、うん、それから納豆食べられるようになったから、今でもやっぱツナとこうネギを混ぜて食べるのが一番好きかな。でもな、こっから大事な。もう何にしても、納豆へのこだわりは、まず最初にめちゃくちゃ混ぜる。
うん、めちゃくちゃ混ぜんねや。混ぜる派
か。もうめちゃくちゃ混ぜる。いやいや、すごい
や、めっちゃ混ぜてるやん。
めっちゃ混ぜる。
親の敵ぐらい混ぜるやん。
いや、親の敵やったらコンテすまへんやろ。引き割るわ。引き割って捨てるわ。
例え通じひん人めんどくさいねん。こう、私はあまりね、混ぜんの好きちゃうねん。納豆ネバネバ増えすぎるから、だからあんまりこう混ぜんと、ちょっとだけ混ぜて食べる。
なんと。混ぜない。
なんとね。
なんと混ぜない、岩見さん。
あんまりほんまにちょっと嫌やねん。
なんと混ぜない、岩見さん。
いや、だから平常教みたいに言うなって。
混ぜなあかんねんで。ネバネバが大事やねんで。
いや、それ言うやん。わかってんねんけどな。お、遠藤ちゃんは？遠藤ちゃんは納豆どうやって食べるの好きな
ん？あー、私はあんまり食べないですね。
そうなんや。
やっぱり帰国子女なんで。
いや、関係あれへんやろ。帰国子女からどっからでも出してくんな。
納豆ダメなあかんねんで。
まあそうやな。
ネバネバ取らな、ネバネバを。
あ、大丈夫です。ネバネバはちゃんと他のもので取ってますよ。
え？山芋とかオクラとか？
いやいやいや、スニッカーズでネバネバをちゃんと取ってます。
なんと今日はここでスニッカーズが出ました。いや、だから食べてるとこ見たことないって。ほんであれ、ネバネバじゃなくてぬがぬがやから。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきは郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックス番号は 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
なんと今日は納豆の日。納豆食べんと許さんぜよ。
ああ、そのスケバンデカ南野陽子さんがやってるなんのや、ややこし
みんなでテラス会に。
さあ、みんなで素敵な情報を共有しましょうというコーナーです。
冷たくなるよ。
そうなんですよ。
なんか石原さんが、このみんなでテラス会議って、えのちゃんが言うと、ふっと冷たくなるの、ね。
テラスっぽい感じを醸し出してるだけですよ。
ああ、そろ。
そうなんですか。
15人しか見えんくて。
誰が
済ませたら。
お送りいただいた方の中から1名様へオリジナルコットンバッグをプレゼントします。
はい。さあ、早速行ってみましょう。今日のテーマは、おすすめ作品ということで、本とか映画とかドラマとか漫画などなど皆さんに、こう、こんな面白かったですよとか、私これにハマってますっていう作品があれば、作品を大募集しております。
めっちゃ来てるんですよ。
ありがとうございます。
どんどん参りましょうか。
はい。
エンタメのジャンルで。
ねえ、すごい。怖い話も来てねえなー、どうしようかな。
それは私ほら読むか。
でも、あ、大丈夫です。はい、これから行きましょう。はい、ちびのすけさんです、はい。私のおすすめの作品は、渡辺ポン先生のエッセイ漫画、うん、ダメな自分を認めたら部屋が綺麗になりました、です。 お部屋に住む作者がこのままじゃいけないと一念発起し断捨離を始めますが、なかなかうまくいきません。そんな自分に向き合い、紆余曲折しながらお部屋脱出した先にはどんな未来が待っているのか。物が多く片付けが大の苦手な私にとって、わかるわかると共感の嵐。私も頑張ろうと励まされる本です。おすすめ。
すごいな。普通、ほら、先片付けから知って、そしたらダメな私から脱出できるっていう順番踏みそうやねんけど、
ね、
うん、
逆に、
本体でな。
これコミックエッセイというジャンルがあるのを初めて知りました、私は。
読みやすい。だから
、読
みやす
い。エッセイ漫画
ってエッセイ漫画。うん。
結構ブログとかでも流行ってる。このちみのすけさんもう一個紹介してくれる。だからエッセイ漫画が好きやんね。
あ、それは何を書いてくれ
る？こちらは、つげあや先生、ちみのすけさんね、同じく。
はい。
つげあやさ、あや先生のエッセイ漫画、中年女子画法へ。面白そう。中年をテーマにした内容で、40歳、44歳、46歳、48歳、50歳の5冊が出版されています。
あら、
40代？
40代やな、
刻み。
で、50
代。刻みが細かい、桃井香里さんみたいな。
おめ
40歳、44歳、46歳。
なんか言うていきや。どう変わったとか。そんな変わってないね。46か46は。
そんな変わらへんね。
そんな変わらへんね。まあでも、1973年生まれの作者さんやから、だから自分のほんまに年齢順にこう、大ごとに書いていってあるんちゃうかな。うん、エッセイ漫画で面白いんやって。
エッセイ漫画ね。
うわ。聞く人形を見に行ったりとか、このちょっと、この年になったらやってみて、子供の時は聞く人形、私は大好きやったんやけど、あれやけど、っていうのをどんどん。
何歳が聞く人形なんだろう。
なあ、でもこれ。
46歳。聞く人形。
聞く人形。
素敵。
ほんで、綾小路きみまろさんのライブに行ったり。
ああ、なるほど。
これだから40代でこう、行き合うみたいな面白みがあって。ほんで、昭和歌謡バーへ行ってみたり。
なんかいいよね。なんかこう、年、うん、とんのん嫌やなーみたいに、ちょっと思ってた時もあるけど、うん、正直、20代の時とか。うん、その年代、
年を取るのが怖かった。
その年代、その年代で、おもろいことが変わる、なんかこう、新しく加わる。あ、もともと楽しい、面白いことはそのままに。うん、なんか新しい発見があって、どんどんやりたいことも増えていくし、
そうだね。この内容の面白さに味のある絵柄も相まって、迫り来る老いへの不安が和らぎそうな、そんな本、なんかおすすめって書いてる、これ。で、これまあ、50歳かな、これ、五円玉で亀を作ってみたりしちゃったやつ。
あれ、水屋に入ってたわ、子供の頃。
な、水屋
に入ってた。それ今ある？五円玉で。
いや、趣味でやっぱりあるんちゃう？
そうやな、兜とかな。
ずっと。
な、五、うん、円玉でいっぱい。
かぶる方の兜な。
そうそうそうそう。うん、ええか、虫ではないよな。カブトムシやったらカブトムシ言うわ。
カメって聞いたらね、カブトムシって
言うわ。カブトムシは、まあ、
カブトって言うわ。それは不親切がすぎるわ、石原さん。カブト言うたらかぶる方やろってなかなかなれへんで、それは。
カブトムシはカブトムシ言うでしょう。
はい、どんどん
行きましょう。こちら、エチゴの大見人さん。です。
はい。
皆さん、こんにちは。私のおすすめは本です。
はい。
私は、障害のある方の相談を伺うお仕事をしています。仕事で関わった方が本を出されました。脳腫瘍で後遺症が残って、体が不自由になられたご自身の体験を、私小説として書かれています。タイトルは、通りすがりの僕という障害者。タイトルも素敵ですが、内容も前向きにずんずん進んでいく姿が素敵です。アマゾンでしか買えないのですが、とってもおすすめです。実は私も少し出てくるのです。いただいております。こちらね、見させていただいて、だからもう、作家として出されてるんで、お名前、作者の名も言って大丈夫ですよね。通りすがりの僕という、障害者。こちらはですね、北野和樹さん。という方の、作品です。で、帯がね、おーって思って読んでみたいって私も思って、読んでみようと思うんですけれども、アマゾンで、調べさせていただきました。失うことが新たな性につながる。
うん、新たな性？
新たな性。生きる。
あ、生きる。
はい。新たな性につながるって書かれてて、なんか、表紙も、なんかこう、これ読んでみたいって思える、多分ね、障害があってもなくても元気もらえるし、うん、きっと、今は私は障害者という括りに入れへんけど、 これは、この先、誰がそうなるか、わからない、うん。この方もきっとね、脳腫瘍になってからだと思うので、うんうん、すごく、惹かれました。皆さん、アマゾンで調べてみたらすぐ出てきますので、ぜひ皆さん、読んでみてください。私も読んでみます。ありがとうございます。
ありがとうございます。いい本
教えていただきました。ありがとうございます。
さあ、こちら行きましょう。こちら、花丸のおばさんからいただいてます。はい。この方、映画かな？おすすめの作品。今日のテラス会議テーマがおすすめの作品とのことで、私がおすすめしたいのは映画、南極料理人です。
うん、
まあ、面白いよね。実際に南極地域観測隊として南極に行かれた西村厚さん、淳さん、ごめんなさいね、すいません。西村淳さんか厚さんの原作をもとに、沖田修一監督によって2009年に公開された作品です。公開された当時、映画館で3回も鑑賞し、DVD や作品の中での料理を担当された飯島奈美さんのレシピ本、原作まで買い求めるほどハマりました。この映画の最後あたりに主人公の西村さんが作るラーメンがとても美味しそうで、これ浜村淳さんも言ってた。とても美味しそうで映画、ここのシーンめっちゃ美味しそうだ、ほんまに。美味しそうで映画を見た帰りにシンプルな中華そばを食べに行った記憶があります。ここ最近の、国書の中、見るには最適な映画ではないかと思いましたね。そうね。涼しそうって、まあ涼しそうではないけども、南極やからな。ぜひおすすめしますって。
うわ、覚えてるわ。
すみません、見ました。
面白かった。なんか、淡水っていうものがなかったらラーメンにならないっていうのを初めてそれで知って、うん、麺の中に。
なんかいろいろその、限られた環境の中で工夫しゃあねんな。
だからもうそれ、もうなんかこれが食べたい、あれが食べたいっていう皆さんが言うのをなるべく叶えていくっていう、うん、すごいね。
この食を扱う映画って面白いねな。
タンポポも
好き。残したな。土下座しろ！
いや、それ、半沢直樹。絶対今、それ、言うでの顔してたわ。
顔がね。
顔が半沢やったもん。
残したな。
で、倍返しだって言わん人珍しいね。倍返しだ言わんねや、と思って。
土下座しろ。
で、この映画を見た後に、はい、私、京都の、ご飯屋さん、うどんだったかな、うどんとか居酒屋なんですけど、ね、三条あたりにね、うん、元南極料理人のご主人が作る、お店があるんですよ。そこに行って、エイジっていうね、お店なんですけど。うん、
京都の方なの？
そうなんですよ。ね、あ、でもこの、別に、この方を、モデルにしてるとかじゃなくて、元南極料理人っていう方が
結構やられてた方が、
うん、そうなんですよ。はい。そう、エイジっていうね、お店、すごい美味しいんですよ。そこに行って、ご飯食べて、なんかいろいろ映画のこととか、映画で知った情報とか聞いたりして。
ほんまにこんなんなんですか？
でもそういうのも聞けんねや。
そうなんですよ。
だってもっとリアルなん絶対あるやんか、それ作品にはもう言うたら書ききれない。うん、
で、そこで、南極、うんで取った氷を
そうやねんて
お酒にして作ってくれたんです。
そうやねんて。ロック
南極の氷。
いやもうさもうあかんで人の話聞かなかったそのモノマネしたくてささっきそのことばっか考えてそどうやってアンサーの話にしようかなって考えてなんかな心ここにあらずやねよくないよそれほんまに
バイコーテルで
いやもう使いたかったね結構倍返しでその氷でロックで飲めるってめっちゃよくないお酒を
でもお酒飲まれへんけどどうしようなんかウロンちゃんでもそれやってくれるのかなの、うん、
ソフトドリンクでも
たまたまやってくれただけなんで、別に。
なんや、たまたま、なんや。人選ぶ。A さん、人選ぶんすか
そんなことないよ、ね。
これ、相川翔さんで、ね、これ、A さん。トンボにかけただけ
で。A さん。いろいろ出続けて、訳分からんけど、訳分からん。
南極料理にはすごいぞ、っていうことで。
いい映画でしたね。
ね確かに夏見るのにぴったりかもね。ほんまに。
ちょっとコメディタッチでね、面白かった。
うん。
ああいうか、ほんまは過酷やねやろうけど、面白いタッチで書いてるってのすごいよね。そうそうそう。さあ、こちら、山千奈ばあばさんの、テラス会議です。今日は好きな本ということで、私が好きな本は、宮部みゆきさんシリーズがすごい好きらしくて、孤宿の人。これ、うん、こちら時代小説でサスペンス、人の優しさ、醜さ、愚かさが詰まった小説です。うん、全部詰まってるな。これがドラマになったら結構面白いし、これ載ってないんか。いろんなことを考えさせてくれると思います。ハムロリンさんの作品で時代小説が大好きになりました。日暮らしの木。これ多分岡田准一君だっけ？なんか映画載ってるよね。この日暮らしの木っていうと、潮成りなど、おすすめしたいのはいっぱいあります。いよいさんが言っておられた 50Hz のクジラ読みました。よかったですよ。ね、これ。50Hz の。
あ、50Hz のクジラ。
映画もなってたもんね。
映画なってたかな。も
う公開されたよね。うん、そうよね。
ありがとうございます。どなたか携帯を
知られてない、はい、私ですね。ごめんなさい。すみません。なんか、バイクになりましたね。
私にすごい言いますけど、音も鳴りましたね。
音も鳴った？
音も鳴りましたね。さあ、こちら行きましょうか。はい、こちら、
こちら行こうか、先、
はい、
ほ
んなら。お願いします。
さあ、こちら、酒のみこさんのテラス会議です。おさにさん、こんにちは。
こんにちは。
お、酒のみこさんは、おすすめの絵本。
絵本。
これね、でもね、面白い。あれで、小説家、早見和正さん原作、絵は、加納かりんさんの、悲しきデブ猫ちゃんの絵本です。愛知、兵庫など、実際ある観光地や建物を、デブ猫ちゃんが旅をしながら仲間を作っていく物語なんですが、これ絵あるよ。絵も、実際存在する場所なんで、ワクワクしながら読めますよ。私の一押しです。確かに、こう、いろいろ行ってくれる、なんか、こういう観光もんっていうデブ猫ちゃんです。
ああ、ほんまにデブ猫ちゃんやん。
フランスパン持ってます。
いや、ちょっと似てんな。
ああ、どっちかちょっと私ですね、これ。
目つきが何とも言えない。
な、悪いな。はっきり言ってよ、これ。
これ、でも、眉毛下げたらもう、
体型
やん、ね、この子眉毛キリッとしてんもんな。
う
ん。
シリーズであるんですね。
みたい。兵庫編とか、だからほんま地域で。
あ、いいな。
だからこれ神戸タワーとかなんちゃうかな。でね、この早見和正さん、原作なんやって思ったんが、私、この人すごい注目してて。
あ、そうなんですか？
イノセントデイズっていうのにめちゃくちゃ、これまた、むちゃくちゃ泣いて。
あ、本。これは本です、ね、う
ん。この小説やねんけど、はい、その早見和正さんが。で、今回、そのイノセントデイズもおすすめやねんけど、今回笑うマトリョーシカってドラマ始まったやん。
あ、ま、
あ、多分新ドラマ。ごめんなさい。それの原作の人やねん。だからその多分原作も面白いし、この人の原作結構面白くて、ちょっと前、前回のクールで、9号っていうテレビ東京さんかな、うん、のドラマも面白かった。95年の。
あ、全部この人
に。この方の。
うん、この方の。
何ていう方やったっけ？
早見、早見、かずまって書いて、かずまささん。早見かずまささん。が、この絵本原作なんや。
いろんな地域に行ってんねや。
みたい。
あ、猫ちゃんが、
うん、猫ちゃんが。
うわ、面白そう。そういうの好き。
愛知県とか兵庫など実際ある観光地は建物をデブ猫ちゃんは旅をしながら。で、名前、なんか仲間を作っていくよね
んて。
そうね、これ楽しいよね。
しかもグッズがいっぱいあるんですね。
だいぶ人気なんや。
ね、悲しきデブ猫ちゃんグッズ。
ほんで、聖地巡りとかもあんねん
な。ほんまやな。さあ、こっち、ビーチの黒豆つぶこさんです。
今日も黒豆子さん。
はい、今日も。
ビーチ行った？
ビーチの黒豆つぶこさん。
おいそろぐビーチ行った？
おすすめの本になります。
はい。うん、
もう、おいそろぐビーチはどう
ぞ。聞き流してください。
近畿地方のある場所についてです。これが本のタイトル。近畿地方のある場所について。
ついて。
です。うん、このホラーがすごい。2024年1位ということで、書店に平積みで置いてあったので、なんとなく手に取ってみました。
うわ、いやいや、それ心霊スポットみたいな。
私はかなり怖い話とかに耐性がある方ですが、それでも一番目の話で、そわっとしました。
そわ？ゾワじゃなくて。
だからだいぶ耐性あるから、だいぶのでも怖くない。
うん。強い人やろ？だって、
つぶこさんが、もう一話目でそわっとして、作者の前書きや挨拶に当たるものを最初でなくこの話を一番目にしたのがとてもいい。だから作者さんの挨拶的なのを
第一話目に
名刺代わり
こんな感じです。
この本はネット掲示板の書き込み、過去の新聞や雑誌の記事、インタビューや YouTube の書き起こしなどいろいろな形のとても短い話で構成されているため、とても読みやすく怖いのですが、どんどん先に読み進めることができます、そうして読み進めるうちに話の共通点というか、つながりみたいなものが感じられるのです。
あ、なるほど、そういう系
が、
はい、
石原さんのお母様の、令和可愛い子のとこにしか来ない思い出してしまい、そうだよな、となりました。石原さんのお母さんありがとうございました。違います。つぶこさん。令和可愛い子のとこにしか行かないんじゃなくて、幽霊が見えるのはな、髪の長い、綺麗な、細い女の人だけじゃん。
結構限られんね。そうやね。可愛いって言ったら、何でもこうな、大きく当
髪の長い、綺麗な、細い女の人だけじゃん。
大人
おめえのとこには、こん。
これでも一番安心できるやっぱ怖がりの人間からしたらな。そっかそっか。
これ作者の方の名前が、
面白いね、
どんな方かなと思ったら、背筋っていう名前。ね、
背筋さん。
背筋さん。
今、なんかズワッとしたわ。怖。
で、こうちょっと、どんな、 あらすじかなっていうのが、説明がパパッと書いてあったんですけど、うん、地方のある場所にまつわる怪談を集めるうちに、うん、恐ろしい事実が浮かび上がってきた。
怖っ、もう読みたくね。読みたくないわ。
ヤミさん、ほら、読んで
た。あかんねん。あの、もう、全くの作り物やったら全然読めんねんけど、リングとかは全然
書いてない。めちゃめちゃ知りたいけど、めっちゃ怖い。でも、こういう
さ、特にさ、地域にまつわるとこって、ね、
そうですね。しかも、近畿やろ。
近畿やろ。
やめとこ、これは。
怖い場所やったらね。
これがなんか、モルジブとかやったら全然さ、うんうん。
モルジブ版出ませんか、これ。モルジブ版。
でも、そしたら私怖いな。
いっちゃまいに。ちくしょう。いや、でも、しょうないと困んな。
まあ、だから、夏、怖い話を探していらっしゃる方は、ぜひ、こちら参考にされてはいかがですか。いいね、あとはね、うちの松原谷志先生も。
そう。
新しい本を出されてます
ね。ニュースですけど
ね。
ぜひぜひでございます。
さあ、こちら行きましょう。こちら、ラジオネーム、コンさんのテラス会議です。今更ながら、漫画、これアニメじゃないかな、漫画、薬屋の独り言にハマってる。めっちゃ斬新の設定で展開が気になる。まあ漫画原作のかな。私もこれアニメめっちゃハマってて。
あ、面白いんや。
面白い。薬やる独り言って言うと、ちょっとなんか別にみんなあれなんかなと思うんだけど、なんか結構、要はあるやん。チャングムとかにハマってた石原さんやったら分かると思うんだけど、うん、ちょっと宮廷の関係でいろいろあるっていう。
へ、
結構ミステリー調にもなってて、ギャグもなんか面白い漫画、アニメかな。
舞台は中国とかなんです
か。多分中国の昔みたいな感じ。うん。宮廷とかそんなんやから。
うんうん。
面白いんですよ。
猫を見つけましたさんです。私のおすすめしたい作品ですが、漫画で、はい、これ佐々木凛子さんでいいんかな？ね、動物のお医者さんの方です。動物のお医者さん。
佐々木さん、佐々木先生。
はい、これすごい、有名です。私も読んでみたいなってちょっと思ってたんですけど、うん、獣医を目指す北大生が主人公と個性的な登場人物。可愛いたくさんの動物たちにクスッと笑わされ癒されます。うん、今、高校生の息子が獣医になりたいと言ったことがあり、おすすめしたくて、単行本ではなく、綺麗めの大きいバージョンが発売されていたのを改めて購入しましたが、読んだのは私だけでした。あ、
のりこさん。
すいません。失礼いたしました。佐々木のりこさんの描く動物のお医者さん。でも本当に面白くて大好きな漫画です。と、いただきました。
この猫を見つけましたさんから本もおすすめあって、小説が大好きなんですね。宮本照さんとか村上春樹さん、太宰治さんの本はほぼ全て読んでいます。で、その中でもおすすめがたくさんあるのですが、今日は門井義樹さんとかな。ごめんなさい。門井先生の、銀河鉄道の父。これ私も一回進めたんですけど、この、
宮沢賢治の父。喋ってくれたかな、
うんうんうん。自由奔放な賢治へ手を焼きつつ、とても懐の深いお父さんと賢治のを創生してしまうお姉さんがまた素晴らしい人格の持ち主で、この人上手やな。史実もたくさん交えながらの内容です。読み返したくなるいい場面や文章が数々出てくるので、印を私はつけて時折読み返します。これ映画にもなってるんで、もしこう、見ていただけたら、私もこれ。
映画にもなってるんや。
うん、役所広司さんが確か主役やった。
さあ、こちら、イカタコナンキンさんです。今放送中のアニメで面白かった作品は、うんうん、異世界失格です。
面白いよ。
この異世界転生アニメ全盛の昨今、うん、転生したらスライムだったり、うんうん、自販機だったりと、様々な大喜利的な異世界アニメが存在しますが、うん、
するする。
とうとう、この文豪までが、異世界召喚されてしまいました。
あれ文豪、なんか
そういうの異世界失格。これでピンと来る方いますか？
でも文豪、なんかそういうまた異世界もんでちょっとあるけど。
異世界失格はとある文豪の先生。かっこ。もうこれもう太宰治さんですかね、うん。が愛人と今まさに心中を図ろうとしているさなか、異世界転生ものではあるあるのあのトラックが、うん、現場に突っ込んできて、ひたすらに生きる気力のない文豪が異世界召喚されてしまう衝撃の第1話でした。ダメ人間の先生ですが、異世界でも謎に女の子からモテモテという展開が実在する、太宰治っぽくて見ていて爆笑しました。
あ、おいや。
この転生シリーズ私もちょっとね、まだね、だ意味わからんのですよ。
一回数パーセントでかかってた。
そうね、スライム。
これ
どういうこと
全然わかってなかったもんな。
え、スライムが人なんスライムなん人なんどっちいいもんなん悪もんなんどっち、
まず転生をよく理解してらっしゃる。
ふーってなるぐらい。ふーとなりましたわ。 ということで、まだまだね、たくさんいただいておりますので、はい、皆さんのおすすめ、楽しいね、これ聞いてたら。
そうね、みんなプレゼン調整やな
と。ね、いっぱい来ておりますので、また後ほど紹介したいと思います。メッセージたくさん。ありがとうございます。